熊優子の
子育て初耳学。
皆さんこんにちは。子育て初耳学パーソナリティの熊優子です。今回もですね、前回と同様、教育漫才で子どもたちが変わるの著書、埼玉の法律小学校越谷小学校で教育漫才を実践されている田畑校長先生に来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは。
はい。第4回目はですね、いつもの通り定番なんですが、コーナーをですね、先にやりたいと思います。このコーナーはですね、子どもが発言してあっと驚かされた話や心温まる話をご紹介してるんですが、中にはその親御さんが、あ、これどうしたらいいんだろうみたいな、その予想外のことが来てどう答えたらいいんだろうみたいなことも送ってもらってるコーナーです。はい、はい、ではコーナー行きましょう。
今日の子どもフィロソフィ
ー。ではですね、早速お便り読ませていただきます。ペンネームチーズケーキさん、はじめまして。小学校4年の娘が先日泣きながら私に相談してきたことがあり、何と言っていいかわからなかったので教えてください。娘は3人組で仲良くしてる子供たちがいるんですが、自分だけがお土産をもらえなかったそうです。なぜ自分がもらえないかというのを聞いたら、もう一人の子が、あげた子に対してね、〇〇ちゃんは怖いからと言われたそうです。娘としては自分はいつも大声も出したりせずに怒らずにみんなに優しくしてるのに、怖い〇〇ちゃんの方が怖いからという理由でお土産をもらえて自分はもらえなかった、優しくしてるのはダメなのと泣きながら、私に相談してきました。私もその気持ちを考えると辛くなって、いろいろとその場で答えたのですが、なんて言ってあげればよかったのかなと悩みました。また同じようなことがあったらどうしようと今思ってます。どういうふうな答えをしてあげたらよかったんでしょうか、というようなお便りです。
とってもやはり辛い、子供にとっては悩みだなっていうふうに、出来事だったろうっていうふうに思いますね、う
ん
う
ん、辛いですよね。自分だけお土産がもらえなかったっていうんですよね、うんうん、
で、まあ、お土産をあげるあげないっていうのは個人の自由なので、うん、それを否定することもまたできないかなっていうふうに思います、うんうん、で、私今お話を聞いていて、うん、すごく素敵だなっていうのを思ったことが一点あって、うんうん、この悩みをですね、うん、お母さんにお話をしたっていうのが、うん、とっても素敵だなっていうふうに思います、うん、親関係が円滑に、うん、お母さんを信頼してるんだなっていうのことが伝わってきてですね、うん、よかったんじゃないかなというふうに思います、うん、まずこれが大事です、うん、いわゆる、
ね、はい、恥ずかしいっていうか、なんかそのすごく嫌なことだから、まあ、言いたくないっていう考え方もありますもんね、うん、
やはりあのいろんな悩みがあった時に、例えば自殺とか不登校とかいじめになっていく家庭の中で、うん、ほとんどの子供が相談しない、できなくなっていくんですよ、
うん、
でこうやって初期の段階で、うん、お母さんにお話しすることによって、うん、気持ちの整理がまずできますよね、
うん、自分がですね、
そして大人がそれを受け止めてくれて、うん、次の策をこうやってメールで、うん、あの発信してくれるわけですよね、
うんうん、
そこでまた知恵が生まれますよね、
うん、
そしてまたお母さんの方から言葉かけが生まれてきますよね、うん、この関係がすごく大事なんですよ、
うん、
だから私はすごく素敵な親子関係かなというふうに思ってます、う
ん、あ、じゃあチーズケーキさんはあの今こう、ね、どうしようって悩まれて、なんて言えばよかったのかなって思ってるけど、実はこのこと自体がまずは素晴らしいよっていう、田畑校長の考えなんですね。
とっても素敵です。
あ、とっても素敵、はい、チーズケーキさん、はい、であとはじゃあなんかこうどういうふうに、ね、なんか言ってあげたらよかったんですかね。
あのこういう問題っていうのは、うん、やはり社会とかどこ行っても起きる問題じゃない、うん、なんで自分だけがっていうふうに、う
ん、しかもね、こういう、うん、そのなんか自分はその本当は多分この子だってその怖い言い方とかをねやってもいいと思ったけど、それはいけないなと思って優しくしてるのに、結局そういうふうな怖い人の方がこう得をするっていうか、それに彼女は多分疑問を感じたわけなんですね、うん、
あの挙げた子よくわからないんですけどね、うん、まあ、想定するとですね、うん、やはりその子に気を使って挙げてる部分ってあると思うんですよ、うんうん、やはりそうしなければ、うん、やはりクラスの中とか人間関係で自分の立ち位置が悪くなるということがあるんですよ、
うんうん、
なのでそれは非常に難しい問題かなというふうに思います、
えー、
でまあ、もしどうしてもあれでしたらお母様の方から担任の先生にお話をして、うん、こういうことがあったんですよっていう、うん、あの一言お伝えしておくことも大事かなと思いますが、うんうん、私はこの子に関しては、うん、いなす力っていうのをですね、うん、ぜひ教えてほしいなというふうに思います。
いなす力、いなすって何ですか、
はい、いわゆる 気にしないで、うん、さらりと流す力なんですよ。
うん、す力、う
ん、今さまざまにあのいじめで苦しんでることが、うん、たくさんあの悩みがあると思います、だけど、うん、まあこんなことはしょうがないよね、うん、こんなことあるよねっていうことで、うん、流せるような気持ちになると、うん、また見方とか、うん、気持ちがガラッと変わっていくかなというふうに思うんですよ、
うんうんうん、
相談する力と、うん、いなす力っていうのが、うん、これからの社会の中で生きていく中で、うん、健康に生きていくためには、うん、必要な力だというふうに私は受け止めて考えています。
二本立てというかそういうことですよね。
そうです。
まずはそういう辛かったとかこういうことがあったんだっていうことが、まあ、言えるっていうことが大事、
はい、
でもう一つはそれに対してまあ一家じゃないけどこう、まあ、自分で消化するって感じなんですかね。
そうですね、
うん、
やはりあのプレゼントをもらえなかった、うん、いわゆる相手の気持ちを考えると一、うん、個しか買えなかったかもしれないので、
うんうん
まあ、自分の立ち位置を考えてこちらの方にことこの子にってなったのかって考えると非常に難しいんだけど、うん、そうするとやっぱ自分の中で処理せざるを得ないので、
うんうん、
いなす力、それを私もですね、うん、いろんなことがあるんですけど気にしないように生きていこうというふうに思ってやってますので、
そうですね、
参考にしてもらえるかと思います。
ただご長先生もそういうふうに流していることがあるとい
っぱいあります。
いっぱいある。そうなんですね。見えませんね。でもね、確かに捉え方みたいなことなんですかね。だから今言ったみたいに悲しいことだけど、まあ例えばまあ一個お土産もらえなくてっていう考えとかもいいし、まあさっき言ったみたいに一個しか買えなかったのかなとか、なんかまあいろいろ自分なりに消化していくって感じなんですかね。
はい。
うん、で、あとはその親御さんもそういうふうにまあ言ってあげるっていう声掛けしてあげるとかなんですかね。
そうですね。
うん、私とかだったらなんか例えば自分の分かるよ、ママもそういうことあったってなんか体験談とか言いたくなるんですけど、それはどうなんですか。
私は聞いてあげるだけでいいと思いました、
うん、ああ、そうなんだ。そんなにあの前のめりにならなくていいって感じですか、ね、
いいと思います。とにかく子供は自分の気持ちを伝えて、うん、それを受け止めることによって整理できると思います、
うんうんうん、そうか。じゃあそれをじゃあ一番いけないのは、例えばこういう相談をされた時に何そんなバカバカしいことっていうのが一番ダメってことですね。
そうですね。聞いてあげることが大事です、
うんうんうん、なのでそういうのをそうだったんだねって寄り添ってあげるっていうところですかね、
はい
はい。ということで、チーズケーキさんはなので、また次回もし言われたらまた寄り添ってあげて、で、今こういう関係があるということがいいことだということなので、引き続きこういう関係を続けていただけたらというところですかね。
そうですね。
今これ小学校4年生らしいんですよね。どうです？なんか先生のこう感覚からこう何年生ぐらいから言えなくなるとかあるもんなんですか？
いや、それはもう1年生でも6年生でも変わらないと思います、う
ん、学年とか年は関係ないってことなんですね、はいはい、その環境とかその子の言えるその心で変わってくるってことです
ね。そう思います、はい、
うん、だからやっぱ一番いいのはその何歳になってもまあ言えるような関係性がいいっていうことですかね。
そうですね。いわゆるこう行った段階で対応ができますよね、
うんうん、そうですね。
で、子供を行った段階で気持ちがある程度理解受け止めてもらえたっていうことで安心感が生まれると思います、うんうん、その関係がすごく大事だと思いますね、
うん、そうですね。じゃあ本当にそういう、まあ、今多分これ聞いてる方もね、あ、なるべくそういうふうな関係をこう作ろうというふうに思っていらっしゃったと思うんですけども、まあ、これってあれなんですか、逆にお母さんとかお父さんも悩みを子供に言った方がいいんですか、日頃。それはまあ関係ない、
まあ、ケースバイケースによるかなというふうに思いますね。内容にもよると思いますね、
はい、ちょっとすいません突っ込んで自分事として聞いてしまいました。はい、申し上げます、はい、ということでですね、なんでチーズケーキさんどうもありがとうございました。またですね、こういうようなですね難しい、悩みあったらですね、あのお便りいただけたらと思います。ではですね、また漫才大会の話にちょっと戻りたいんですけども、今まで漫才大会3年間やってこられたということで、経験した方で一番大きい方は今高校1年生
ぐらいですね。
ですね、
はいはい、
で、この経験した方たちが今大きくなっていって、その後の変化とか、なんか今も連絡を取られてる方っているんですか？
たくさんいますね、
うん、
遊びに校長室に遊びに来たりとかする子たちがいたり、
ね、
親御さんが相談に来たりとかあります、
うんうん、
でその中で最近すごく私の心に響いたものがあってですね、
はい、うん、
この本の中に登場する C さんです、
うん、
いわゆる小学校2年生に教室に入れなくて、うん、様々にまあ悩みながらですね、小学校時代を過ごして乗り越えていったお子さんがいるんですけども、この子が今中学校3年生になりました。
うん、小1の時に先生が出会って、
小学校3年生、
あ、3年間、小3の時に出会った、女の子ですかね、はい、女の子で今は中学校3年生なんですね、はい、はい、で今も交流があるんですか？
そうですね、あのお母さんともまあ非常に懇意にしていただいて、うん、まあ、子供の子でたくさん相談を受けてましたので、うん、
はい、
メール等でつながってる関係ですね、
うん、
で市内の英語スピーチコンテストがあってですね、それに3年生としてチャレンジをしてですね、校内選考を抜けて、学校の代表の1名に選ばれたんですよ。
すごいですね。
その C さんが、そして、それ英語でですね、ワームコミュニケーションということで、私に教えてもらったあったかいコミュニケーション、それをですね、原稿にして語ったんですよ。
そのじゃあ小学校3年の頃のエピソードなんですか。
あの私との3年生の出会いの会話を入れたりとかですね、校長先生がまあフレンドリーで受け止めてくれたとかですね、で特にまあ支えられたということで、私は英語でこのワームコミュニケーションを世界に伝えたいっていうことを述べてくれたんですよ。
ワームコミュニケーションどういうものだったんですか、中身は。
たくさんあるんですね、で、まあ、あの出会った頃にですね、連休明けだったんですけども、その連休明けの時にどんなあの連休だったのってお話を聞いた時にですね、お父さんが池に落ちたって話をして、あ面白いね、記憶に残るねって言ったら、うちのお父さん変なお父さんだよって言ったら、いや校長先生も変だよとか、素敵なお父さんじゃないって言ったら、いやお父さんの方がもっと変だよとかって、でもねって、変だっていうのは、魅力的で素敵なことなんだよってお話をしたことをですね、プラスに初めて教えられて驚いたって話をですね、英語で語ってくれてですね、そういうなんていうかな、何気ない会話であるとか、あと私教育漫才をやってきましたよね、そういう笑いの力であるとかっていうことを、この子がこう中学校3年生になって小学校で振り返って理解してですね、英語にまとめて語ってくれたんですよ。
じゃあもうその子にとってはそのものすごくそのなんていうか自分の考えとか人生をまあ変えたエピソードっていうふうに認識してるってことなんですよね。
それがすごく響きましたね。嬉しかったですね。
そのさっきのなんか個性なんですか、変わってることは何ですか、先生もう一回言ってください。変わってること
は魅力的で素敵なことなんだよってお話をしました。
でそれをあの初めてそういうふうに言われたってことは、今まではだからその変わってることを否定され続けてきてたってことですかね、そのしーちゃんは。
やはり日本の教育っていうのは、どちらかというとみんな一緒、みんな同じっていう確率的なものが多いじゃないですか。だから個性に抜けてる子とかですね、やはり生きにくいところがあるんですよ。そうすると変わってる、変だっていう形で、まあいじめにつながるような傾向がすごく多くて、この子はそれにすごく悩んでたんじゃないかなと思うんですよ。
そうなんですね。確かにね、変わってるってからかわれたりとか、あとすごい変だねって結構ね批判的なこう意味で言われがちですもんね。
そうですね。
じゃあこの子にとってはそれをしかも英語で書いてくれたのって嬉しいですね。なぜなら世界に発信できるから。
そうなんですよ。この子すごく英語が得意で、あのすごく頑張っていますね。
中学校3年生でしょ、それで英語で書けるんですね。
そうですね、
それもすごい
その子の個性だと思います。
いやそうですね、素晴らしい。でも本当になんか個性をすごくあの大事にして、多分しーちゃんはこう成長していったらね、もっともっと素晴らしいなんか人生が待ってるんでしょうね。
そう思います。
いいお話ですね。先生だからその卒業された後もそうやって連絡取ってらっしゃるっていうのもすごくやっぱ先生の一つの魅力ですよね。
ですか。
自分では配信しないと思いますけどねそういうことなんですね。ありがとうございます。でですね、4回にわたってのいろいろとお聞きしてきたんですが、私はまあ一保護者としてこう教育漫才うちの学校でねやりたいななんて思っちゃうんですけど、私保護者は何をすればこれ実現できるものなんですかね。
あのぜひですね、この、まあ、本の紹介をですね、担任の先生はじめですね、校長先生とか広げていただいて、こういう教育活動があるんですよってことをまず知っていただいてですね、そうすると本の中にテンプレートですとか、さまざまなこう時間の組み立てですとか書いてありますので、あのやりやすいかなというふうに思います。でもしわからないことがあったらですね、ぜひあのメール入れてありますので、私の方に問い合わせ行っていただければ、いくらでも協力してですね、笑いの力で子どもたちを幸せにしたいなというふうに思っていますので、
これはだからアマゾンとかでね、あのもうすぐ買えますよね、教育漫才で子どもたちが変わるっていうタイトル、もしくはこれ田畑先生の田畑栄一っていうのを入れると多分出てきますよね。でこのさっきから本ばっかりなんかすごくねあの PR してるんでと思うんですけど、実はですねこの本の売り上げの一部はアフリカモザンビークマラウィンの人々をボランティア活動で支え続けている栗山さやかさんの活動資金として寄付されてるんですよね。
はい、
はい、なのでもう先生はこう寄付されてますから、 あの先生の営業で言ってるわけじゃないというところですね。
そうですね。
それはねお伝えしとかないとダメですよね。でも本当にすごくですねこれあの読むとですねあのテンプレートも入ってますし今までのその漫才教育どういう経緯でどうやってやってこられたかっていうのが全部詰まってますんでぜひぜひちょっと読んでいただきたいなと思います。はい、ではですねあのもうそろそろお時間が来てしまいました。4回にわたってですねあの田畑校長先生に来ていただいていろいろお話しいただきましたがいかがでしたか先生。
あの本当にこういう機会を与えていただいてですね、あの一人でもやってみたいな、うん、あるいは共感してくださった方がいたらですね、うん、すごく嬉しいし、で子どもがやはり学校でいじめで苦しんでるとか、うん、不登校であるとか、うん、自殺しようかなとかって思ってる子どもがいたら、うん、ぜひ近くの大人がですね、笑いの力で支えていただけると、あのありがたいなというふうに思っています、
そうですね、はい。あのじゃあ田畑先生本当にあの忙しい中どうもありがとうございました。なんか私もねすごい授業としての学びも多かったし保護者としての学びも多い回だったなと思います。どうもありがとうございました。では来月も新たなゲストをお迎えしてお送りしたいと思います。ではどうも先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。今回も熊優子の子育て初耳学をお聞きいただきありがとうございました。ゲストへの質問や番組の感想、また呼んでほしいゲストのリクエストがありましたら、番組紹介文にある応募フォームよりお願いいたします。たくさんのご質問お待ちしております。